こんにちは。クリニックコア CMO です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は何についてお話ししましょうか。
本日はファイザーとモデルナ以外のコロナワクチンの選択肢があると、うん、聞いてまいりました。
はい、そうですね。日本でもね、もうこのね、他の動画でもいっぱい説明してきましたけれども、新型コロナウイルスに対するワクチンとしては、メッセンジャー RNA ワクチンというね、結構新しいシステムのワクチンである、ファイザー製とモデルナ製ですね、この2つが、公には非常に広く流通していて、であともう一個ね、初期に出たアストラゼネカ製っていうのがあったんですけど、これはちょっといろいろね、副作用とかも大きいってことで、日本ではあんまり一般的じゃない、こういった背景がある中で、一応ですね、ファイザー、モデルナ、あとアストラゼネカ3番手まであったんですよね。その後ね、一応5個までこの2022年8月の段階では出てるんですね。まず4つ目、これがね、ジョンソン・エンド・ジョンソン、厳密に言うとヤンセンというところなんですけどね、そこの、ワクチンと、あとはノババックス、というね、アメリカのやはりメーカー、そこの、ワクチンがあって、全部で今5種類実はあるんですね。で、ジョンソン・エンド・ジョンソン、これはなんか CM とかでもね、聞いたことあると思うんですけどね、なんか大手ヘルスケアメーカーです、やはりアメリカのね、なんかバンドエイドとか、幅広いヘルスケア商品をね、手掛けているところで、その中でなんか社内カンパニー制みたいになってたりとかして、いろいろなんか医薬品部門とかあったりするんですけど、結構独立性を保った、医療用医薬品の、そのジョンソン・エンド・ジョンソングループの、ちょっと独立した会社みたいなのがあって、そこは、ヤンセンというところがあるんですけどね、そこが、出しているのが1個ですね。ジョンソン・エンド・ジョンソンって私今回これで初めて調べて知ったんですけど、ジョンソン3兄弟が創業したからこういう名前になってるんですね。だから本当はジョンソン・エンド・ジョンソン・エンド・ジョンソンだったのかもしれないんですけど、さすがに長すぎてやめたのかもしれないですね。あとはジョンソン&ジョンソンなんですけどね、本当は。でも日本語で法人登記するときにジョンソン・エンド・ジョンソンっていうね、英語の読みっぽくしたので、正式にはジョンソン・エンドなんですって。なんか細かい豆知識ですけどね。で、あとはノババックス、これはアメリカの、歴史は長いんですけど、バイオテクノロジー会社って感じで、そんな大手じゃない会社ですね。これはもともとね、エボラ出血熱だったりとか、RS ウイルスとかね、インフルエンザだったりとか、その辺のこのやっぱウイルスに対するワクチンを開発、主に専門で開発してる会社で、結構ね、なんか RS ウイルスのなんか肝入りのワクチンがちょっと治験であんまりうまくいかなくて株価が暴落したとか、そういったこともちょっと以前にあったらしいんですけどね。ただウイルスに対するワクチンのね、結構開発治験っていうのがねあったので、多分 RS ウイルスが若干こけたから頑張んなきゃっていうことで、コロナが来たところでコロナ頑張るぞって言って、このコロナのねワクチンを作ることに成功したという経緯があって、この2つが一応ね、日本国内でも承認を受けて使える形にはなってますね。
ありがとうございます。ジョンソン&ジョンソンのワクチンってどういうワクチンなんですか？
そうですね、まずジョンソン&ジョンソンの方はですね、ウイルスベクターワクチンというものになります。ですから、最初に先行で出ていた3つ の会社のワクチンでいうと、アストラゼネカと、似たような仕組みですね。遺伝子を、組み込んだものをですね、アデノウイルスというですね、人間に感染するんだけども命を奪っていくほどではないというですね、ワクチン、ウイルスがいて、こいつがですね、この遺伝子の運び屋として結構便利だから、病原性をあんまり起こさないように改変した上で、そのウイルスに、目的の遺伝子を持たせて、で、それを摂取すると。そうすると、アデノウイルスが本来人間に感染するのと同じプロセスを経て細胞の中に遺伝子を送り込んで、で、もろもろねプロセスを経てタンパクが出来上がって、でそのタンパクを認識して抗体が免疫がつくというプロセスね。この遺伝子の運び屋としてウイルスを使ってあげようということですね。人工的な、一応安全なウイルスということですね。でこれのね特徴っていうのは、やっぱちょっと副作用が多いことなんですよね。アストラゼネカがやっぱりその、ファイザーとかモデルナに比べて、一応あんまりね日本では一般的に使われなかったっていうのはちょっと副作用が多い、特に血栓症ですね、女性だったらその静脈洞血栓症って言ってね、この脳の静脈のところに血栓が詰まっちゃうとか、もちろん体のね血栓症もあったりするんですけど、あとはギランバレー症候群っていうですね、やっぱりちょっと自分の体のね免疫が若干暴走して、自分のその運動神経とかがこう攻撃されちゃって、なんか手足がこう麻痺して動かなくなっちゃうとかね、ちょっとそういう嫌な副作用、もちろん稀なんですよ、稀なんですけど、起こすとちょっと問題が大きいかなっていう副作用が、ちょっと明確に あのメッセンジャー RNA 系のワクチンに比べると多いというところがあるんですね。だからこれはね、このジョンソン・エンド・ジョンソンのワクチンに関してもあの同様で、だったらじゃあアストラゼネカの2番煎じで何も変わんねえじゃないかって思うかもしれないですけど、一応ね1個だけ優位点があるんです。それはね、あの免疫が、あの初回の免疫ですね、これがね1回で済むっていうのがあるんですね。だからそのファイザーもモデルナも最初に2回打たなきゃいけなかったですよね。アストラゼネカもそうでした、これに対してこのジョンソン・エンド・ジョンソンはもう1回でいいというメリットが一応あるんですね。あとは細かいところだと、まあ、あのやはりそのアデノウイルスの、人工的にねちょっと調整したアデノウイルスというものを、まあ、運び屋として使うわけなんですけれど、アストラゼネカの方はあのチンパンジーのアデノウイルス、猿のアデノウイルスを使ってないですよ。であのこちらのジョンソン・エンド・ジョンソンの方は人の人間のアデノウイルスそのものを使っているので、まあ、適合性という意味でも、まあ、こっちも安全かなっていう可能性が一応あったりするのと、あとはやっぱ猿 の, あのアデノウイルスを使っちゃうとやっぱその異物としてのその認識はやっぱり人間の体としてはより強くするので、まあ最初に免疫つけるのはいいかもしれないけども、例えばこれ何度も打つみたいなことを想定するときには、あこれもうその運び屋のウイルス自体がおかしいよねみたいな感じでドーンって体が攻撃しちゃって、あんまりこの有効性がなくなっちゃうっていうことも少し懸念されたりする面があったりするんですね。まあ、その辺はねあんまりデータは出てないですけど、まあ、いずれにせよこのジョンソン・エンド・ジョンソンの強みは1回のあの投与でいいというところですね。ただやっぱりさっきのねこの副作用とか、そういったものの多さを勘案すると、一応認可はされてますけど日本国内ではほとんど流通していないし使われてないですね。ただやっぱアメリカとかはねやっぱり結構豪快な国なんで、あのやっぱりなかなか2回打ってくださいとか言ってももう従わない国民無限にいるわけなんで、じゃあもう1回で済むんでって1回だけ打ってくださいっていうふうにやると、まあやってくれる人たちも結構いるし、まああのね、そんなになんかそのお金がないみたいな人はそんなワクチン選んでらんないみたいな人たちもいっぱいいるので、まあそういったところだとね結構使われてるっていう形になりますね。
ありがとうございます。ノババックスの方はどうなんですか？
そうですね、ここが、まあ、あの日本人にとっても割と重要なところですね。ジョンソン・エンド・ジョンソンは、まあ、あの選手メーカーには載ったけども、まあ、あんまり使われないというところなんですけど、ノババックスに関してはね、これはねタンパク、ワクチンなんですね。まあ、この動画では詳細省きますけども、ファイザーとかモデルナっていうのはメッセンジャー RNA のワクチンですね。で、まあ、アストラゼネカとかジョンソン・エンド・ジョンソンは、まあ、ウイルスベクターワクチン、やっぱり遺伝子を導入してっていう話になるんですけれど、このノババックスのワクチンっていうのはあのまさにインフルエンザのワクチンと同じようなものです。だからそのウイルスのスパイクタンパク質、というものを、まあ、認識させることによって免疫をつける、これが予防接種になるわけなんですけど、まあ、それまでの他のワクチンっていうのはその前段階の遺伝子、ないしはその遺伝子 の,、あのまあ産物である核酸ですね、 RNA、 そういったものを導入することによって人間の体の中でタンパクになってそれを認識するっていう構えになってるんですけど、この最終産物のタンパク自体をもう作り上げて体に投与する、これはもう昔からある技術でね、インフルエンザのワクチンとかと同じ技術になっているので、まあ、非常に安全性が高い、もう絶対問題を起こさないっていうことが、まあ、絶対というかいわゆる変な問題を起こさないっていうことが分かっているものになるので、まあなんか新しい仕組みのワクチンが怖いとかっていうふうに言ってた人たちからすると福音ということになりますね。で、しかもですね、まあ、効果も非常に高いんですね。先ほどの、まあ、ジョンソン・エンド・ジョンソンの話をちょっと戻ると、発症予防率は 70% ぐらい、重症化予防率は 75-85% というところで、まあ、アストラゼネカと大体ね、やっぱり同等か、まあ、ちょっと優れてるかもぐらいなんですね。だからそういう意味でもやっぱジョンソン・エンド・ジョンソンはアストラゼネカとよく似てますよね。で、こちらのノババックスっていうのは、あのメッセンジャー RNA ワクチンのですね、あのファイザーとかモデルナに勝るとも劣らない結果が出てますね。 90% の発症予防効果で、なんといってもね重要なのは副反応ですね、このファイザーモデルナ結構熱が高く出たりとか辛いみたいなねあのことがあのニュースとかにもなりましたけども、このタンパクワクチンっていうのは、まあ、あのインフルエンザのワクチンとほとんど同じ感じですね。ちょっとねこの局所が微妙に痛くなったりとか軽く熱が上がったりってすることはあるんですけども、まあ、メッセンジャー RNA ワクチンほどの、ね、きつい副反応っていうのはほとんど起こさない。例えば具体的に言うと 37.5 度以上の発熱だったら 例えばねモデルナとかだったら 76%、まあ、かなりの人で結構な高い熱が一時的に出るんですけど、このノババックスのワクチンだったら 6% ぐらいということで、まあ、かなり歴然とした差がありますよね。というわけで、まあ、この体に優しいということは言えると思いますね。まあ、だからインフルエンザのワクチンと同じ感覚で打っていただけますよということですね。ただこれはね、何が決定的に弱点かっていうと、こういうタンパクワクチンというのは作るのが大変なんですよ。インフルエンザワクチンもですね、これだけ確立されたワクチンなのに、まあ、毎年ね今年の生産量微妙にちょっと出来が悪くて追いついてないですとか、実はね背景ではやってるんですよ。だから日本全国で何千万人とか打ちたいときに、ちょっと今年は生産が悪くてちょっと3000万人分ぐらいしかできなくて、本当は4000万人ぐらい作りたかったんですけどちょっと足りないめですとか、そういったことってあるんですよ。でやっぱりそのタンパクを最終的に作り出すっていうのは、まあ、また他の、ね、種類のウイルスに遺伝子導入して、まあ、人の体にそれをぶち込むわけじゃなくて、まあ、インフルエンザのワクチンだったら鶏の、ね、卵の細胞を使ったりとかするんですけど、まあ、このノババックスのワクチンの場合はね、蛾の細胞を使ったりするらしいんですけどね、まあ、そういった他の生物のちょっと細胞にそれを導入して、そこでタンパクを作らせてタンパクだけ取ってきて製剤化するということをするんですけど、ここにねこの生き物を飼うみたいなプロセスが入ってるので、なんかその数学的にポンポンポンってこう弾けばメッセンジャー RNA を合成すればできますっていう形じゃなくて、結構このね本当水物というか不安定になりやすいんですよね。ですから、まあ、ちょっと安定的な流通がまあ難しい。もうここまでこう生産すれば絶対これだけできますっていう計算がやっぱちょっと立ちにくい面があるっていうのと、あとは即応性が低いんですね。RNA ワクチンだったら、例えばすごい変異株がバーってできちゃって、これかなり形変わっちゃったからワクチン自体を変えないといけないっていうふうになったら、もうその RNA の配列をね数学的にこう変えてもう生産すればもう新しいのは割とすぐできるんですけど、こういうふうにね生き物をっていう話になると、そこの技術の確立からまたスタートになるので、まあ何年後かなみたいにやっぱなっちゃったりするんですよね。ですから、まあ、それぞれ強み弱みありますけれども、まあ、少なくともね連続して打ったりすると、現状ではファイザーモデルナと同等の効果を持っているので、やっぱりちょっと新しい仕組みのワクチンが怖くてみたいな人だったら、まずは勧められる選択肢かなというふうに思いますね。
ありがとうございます。ちなみに費用についてはどうなんでしょうか。
そうですね、ジョンソン・エンド・ジョンソンは普通に考えてですね、あんまり人気があるとは思えないというふうに国も判断したんでしょうね。任意接種扱いです。薬事承認はしているので、お墨付きのものとして打っていただいてもいいし、医療機関で、まあ、それがあれば打つことはできるんですけど、任意接種なので、費用は自分で負担してくださいと。でまあ、普通に考えてファイザーとモデルナがね一応現状無料で打てるのに、これをねお金払って打つって人はまずいないと思いますね。だからほぼ見かけたことないというか流通してないと思いますね。一方でノババックスの方、こちらはねやっぱり国としてもやっぱりどうしてもメッセンジャー RNA ワクチンが怖くて打てないっていう人だったりとか、あとはアナフィラキシーとかね、そういった特定の事情を持って打てない人っていうのはいるので、そういう人たちをやっぱりこの救済するという目的で公費扱いになってますね。いい国ですね、こんなところまでカバーしてくれるんですから。でただ流通量としてはやっぱり少ないですね。先ほど申し上げたように、このタンパクワクチンっていうのはもう大量生産ってなかなかねしにくい。でしかもこれをねノババックスが作って、まあ、全世界にこうね広めちゃって薄めちゃってるわけですから、日本が一生懸命お金払って買ってもね全世界中のものを集められるわけじゃないですから、まあ、流通量としては少ないので、まあ各あんまり医療機関とかにはそんなにやっぱ出回ってないですよね。各自治体とかが、まあ、少ないスロットで持ってたりするので、まあ、どうしてもこれを打ちたいっていう人は、まあ、個別にね申し込んで打ってください。現状では公費負担で一応できるので、まあねこういうタイプのワクチンだったらインフルエンザと同じ感じかだったら打ちたいなというふうに思える人だったら、まあ、ぜひこの間にね打っていただけるといいかなというふうに思います。で、まあ、将来的にはねこの辺のワクチンもいずれ公費じゃなくなったり一定の自己負担でっていうふうになったりする時が来ると思いますから、まあぜひね危機感がない人は打っていただけるといいかなというふうに思いますね。
ありがとうございます。
ありがとうございました。